こんばんはです、お兄さん。歯を磨いたり、お顔を洗っていたら、ちょっと手間取ってしまいました。普段は、女の子らしからぬ適当さなんですけど、今日は普段通りというわけにもいきませんからね。お部屋に人がいると、いつもよりも身だしなみに気を使ってしまうものです。お兄さんは、早速お布団に横になっているんですね。もう外も暗くなっているので、横になる以外にすることはないですもんね。江戸時代の人は、日が暮れるとすぐに眠る生活をしていたそうです。昔は明かりがなかったので、夜は真っ暗になってしまいます。このお社も明かりは少ないので、夜になると途端にすることがなくなってしまいます。それでは、もみじもお布団の中に失礼します。暗闇なので、物に足を取られないようにしないとですね。お布団の中に入ってしまいましたね。やっぱりお布団の中はあったかいです。外で巫女服を着てるとかなり肌寒かったですからね。冬用の巫女服も置いておけばよかったって反省してました。でも、こうしてお兄さんの近くにいると、人の温かさが伝わってきます。男の人って女の人よりも体温が高いから、なおさらです。それに、男性は女性よりも身長が高いので、暖かい面積が女性よりも広いんです。なので、こんな風に感じられるんだと思います。そういえば、歯磨きしてる時には気づきませんでしたけど、また少しだけ雨が降り始めているんですね。これだけ降ると、地面がかなりぬかるみそうですね。風も吹いているようなので、お社が壊れないか心配です。ねえ、お兄さん。もう少しだけ、そばに寄ってもいいですか？お兄さんの近くだと、もっと温まれそうな気がします。それに、雨や風の音を聞いても、お兄さんと一緒なら安心できます。お互いにくっつき合って、雨風をしのぐって、なんだか昔の人みたいですよね。こういうノスタルジックな過ごし方って、結構好きです。もみじは少し、ミーハーなところがありますからね。非日常的な環境になっただけで、少しワクワクしてしまうんです。お兄さんは、読書はしますか？最近は、忙しくて、本を読む人は、減ってしまっているらしいです。でも、たまに本を読んでみると、面白いですよ。昔の名作を読んでみるとですね、 その時間の考え方や生活がよくわかります。そして、その生活に憧れの感情を抱いたりするんです。読書が好きな人って、昔風の生活が好きな人が多いような気がします。それはきっと、本というものが基本的に過去の人たちが書いたものだからなんでしょうね。だから、過去のものに目が行くんだと思います。未来的なものや、現代的なものって刺激的で面白いとは思いますけど、そればっかりだと疲れてしまうんですよね。時には速度を落として、昔の人のようにゆっくりと過ごしてもいいと思います。特に休日は、普段急いでる心を休めてあげないといけません。そういう時に昔の本に触れて、そのゆったりとした生活を参考にするといいかもしれませんね。図書館や本屋さんで本を選んでいる時間も楽しいものです。お兄さんと一緒に寝てると、なんだか安心できますね。外が雨でも、お社がカタカタって動いても、あまり気になりません。寝る前に、もうちょっとだけ本のお話をしましょうか。お兄さんは、詩集とか読んだりするでしょうか。本というと、一番に小説が思い浮かびますけど、詩がいっぱい載ってる本なんかも面白かったりするんですよ。例えば、世の中には接吻の詩もあったりするのです。ちょっと読んでみますね。接吻。手なら尊敬。額なら友情。頬なら好意。唇なら愛情。まぶたなら憧れ。手のひらなら懇願。腕と首なら欲望。さてその他は、皆狂気の沙汰。こんな感じの詩です。これはですね、キスをする場所に応じて、その人の感情表現を分類しているんです。例えば、手の甲にキスするのは、基本的に目上の人や敬意を示したい人が多いですよね。だから、尊敬。ほっぺたへのキスは、もう少し距離の近いお相手にするものですよね。だから、好意。首筋へのキスは、大人な関係の人に対してするイメージですよね。だから、欲望。よくできてるなって思いますよね。唇へのキスが愛情であるのも、普通のことですけど、思わず納得してしまいます。でも、私はこの詩を最初に読んだ時から気になっていたことがあるんですよね。この詩って、女 ちゃんと実践してみて書いたものなのかなって。ただのイメージで、それらしい言葉を当てはめているだけなんじゃないかなって、そう思ってしまうんです。もちろん、それでも全然問題ないんですけど、こういう詩は一度読んで納得したら、それで十分価値のあるものだと思います。でも、一度疑問を抱いたら、確かめたくてしょうがなくなってしまったんです。ねえ、お兄さん。この詩が本当なのかどうか、私に確かめさせてもらえませんか？私はどうしてもこの詩のことが気になるんです。今までは確かめようにも、周りに巫女さんしかいなかったので、実践するのは難しかったのです。どうか、お願いします。ありがとうございます。お兄さんって、推しに弱いんですね。それじゃ、順番にやっていきますね。まずは、手に、尊敬のキスをしちゃいます。お兄さんの手の甲、大きいですね。次に、額に友情のキスですね。友情のキスって、あんまり聞いたことないですよね。でも、おでこへのキスは確かに、恋愛よりは、友情って感じがします。そして、ほっぺたへの、好意のキス。ほっぺたは、お顔の一部なので、信頼のおける人じゃないと、近づくことはできませんよね。さらに、唇へ、は、飛ばして、まぶたにやってみましょうか。まぶたは、憧れの口づけです。まぶたへの口づけは、まず日常生活ではしないですよね。強いて言うなら、相手が眠っている時にするものでしょうか。相手が寝ていないとキスできないということは、相手が高嶺の花だったりするんでしょうか。それなら、憧れという言葉もうなずけますね。それから、手のひらへのキス。このキスの意味は、懇願です。手の甲ならよくありますけど、手のひらへのキスも結構珍しいですよね。男性が女性に求婚する際に、手のひらにキスするんでしょうか。それなら、懇願という言葉が出てきてもおかしくないですね。それから、腕と首ですか。こちらにもそれぞれキスをしていきましょうね。まずは腕です。それから首筋も失礼いたします。結局、全部しちゃいましたね。あ、唇は飛ばしたんでしたっけ？ここは愛情の意味を持つので、そう軽々しくしちゃダメですよね。お兄さんも大事にしたいでしょうし。 いいんですか？本当ですか？もみじは今、非日常的な気分に浸っていて、どんなことでもしてしまいそうなんです。それでも、許してくれるんですか？わかりました。じゃあ、やっちゃいますね。唇にもキスをしちゃいました。やっぱり、ここへのキスが一番心を動かしますね。他はともかく、ここが愛情のキスであるのは間違いないです。全部試してみましたけど、感想はどうでしたか？なるほど。だいたい詩の通りだったんですね。じゃあやっぱり、この詩は作者が実践して書いたものなのかもしれませんね。私も今、たくさん実践したので、オリジナルの詩を書けそうです。いっぱいキスしたら、眠くなってきちゃいました。今夜はよく眠れそうです。まだ肌寒いので、お兄さんに抱きついて、寝かせてくださいね。私も、お兄さんに、キューって抱きついて、お兄さんのことを温めてあげます。